そこそこアニメそこアニはポッドキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ、そこアニからのお知らせです。そこアニの公式サイトがリニューアルしました。新しいアドレスはそこアニ .com、 SOKOANI.com、 そこアニ .com です。 iTunes 経由でお聞きのリスナー様の再登録は必要ありません。今まで通りでお聞きいただけますのでご安心ください。
はい、ということでね、ちょっとね、はい、1月ぐらいから実は準備しておりまして、ちょっといろいろあって伸びておりましたが、ついにね、まあ、ちょうどいい頃かな、4月、
そうですね、
新版の頃ですしね、
変動変わりで、はい、
そこアニがリニューアルしました。
あー、すごいですよね、これ本当に、ぜひ見るべきですよ、皆さん。
そうですね、今まではあのケロログさんで配信しておりましたけれども、まあ、音声配信の方はそのままケロログでやるんですけども、はい、サイト自体は全部こっちの方に持ってきて、まあ、テキストからニュースからそういうのの更新に関してはこちらをメインにやることにしましたので、
はい、
まあ、しかもね、今までこう分かりにくかったでしょ、過去の作品何をいつ特集したのかとか、履歴が見れなかったんだよね。
あ、
そう、
うん、
ね、どこだどこだ何月だみたいな、
で、あの作品はもう特集したんですかとか、そういう質問も多かったんですけれども、なんとこう特集作品をクリックするとその作品でね、例えばこうイベレポとかですよ、
はい、
業界告知コーナーとか、なせちゃんが行ったりとかしてるやつ、
はい、
そういうのも全部出てきますからね、特集以外も、
ね、この特集作品一覧は壮観ですよね、なかなか、
まあ、それ以外にもね、あの各ゲストに来ていただいた方々の名前とそのリンクみたいなのも全部貼ってありますんで、
はい、
まあ、これ見てもらえばそこアニの全てがわかるんじゃないか、
かなりわかりやすくなってますので、
はい、はい、ということになってますんで、よかったらサイトの方へもお越しください。今日の特集は豪華なんですけれども、その前にニュースのコーナーです。
はい、魔法少女まどかマギカテレビ放送ネット配信休止。今期好評のアニメまどかマギカですが、話題の第10話をもちまして一旦休止となりました。公式サイトによると、レギュラー放送と違う形態で4月中に最終話まで放送できるように調整中だそうです。
はい、びっくりしましたね、これね。
なんと、まあ、とんでもないところで切ってくれましたね。
あの衝撃の第10話。
はい。
止められちゃいましたね、我々もね。
いやー、4月か。
はい。まあ、でも、とりあえずね、4月中に放送できるように調整中っていうことらしいので、はい、もうこれは期待したいっていうことですよね、ほんとね。
はい、そうですね。ダーカーザンブラックのコミックス、漆黒の花4巻発売。ダーカーシリーズのラストピース、ついに完結。アニメダーカーザンブラックのキャラクター原案の岩原雄二氏によるコミックス、アニメの第1期黒の契約者と第2期流星のジェミニにつなぐエピソード、最終巻が3月25日に発売になりました。
ついに最終巻発売ですよ。まあ、これでね、ダーカーシリーズとしては一応すべて、はい、今のところね、3期がない限りは完結ということになりますけれども、
はい、
まあ、よくあるノベライズと違って、ちゃんとね、こうこの期間テレビ版の1期2期の間に何があったかっていうことを補完するような作品になってますんで、まあ、ダーカー版はぜひっていうことですね。
はい。7月2日公開予定新作映画鋼の錬金術師ミロスの聖なる星、特報第2弾公式ホームページにて公開。そして主題歌アーティストに前作劇場版鋼の錬金術師シャンバラを行く者でも主題歌を務めたラルク・アンシエルが決定。
いやー、ラルクですよ。
新作 PV の中でもちゃんと歌ってましたね。まだ曲名は公開されてないみたいですけれども。
はい。いや、もうぴったりで、映像にぴったりで、ほんとかっこよかった。
うん。なんかやっぱりラルクが戻ってきたって感じがするね、ハガレンにね。
そうですね、はい。うん、
PV 自体も今流れてる CM とはまた違って、こう、かなり面白そうだったので、はい、ぜひ見てください。
というわけで、ニュースのコーナーでした。今日の特集は、スタードライバー輝きのタクトです。豪華インタビューの模様をフルバージョンでお届けいたします。
これは戦国大名のあらゆる生き様を体験できるシミュレーションゲームである。 戦国の息吹を感じ取れ。 Windows 用戦国歴史シミュレーションゲーム、千の国物の笛巻。サイフォン。
そこはに
教えて伊藤さん。なせひとみと
田中美希です。
キラボシ。ただいま私たちは笑わないでくださいスタードライバー輝きのタクトを制作しているボンズに来ています。そしてなんとこちらにはスタードライバーにてキャラクターデザイン創作画監督を務める伊藤義之さんがいらっしゃいます。
どうも伊藤義之です。キラボシ
さあありがとうございますそして今回はもう一方駆けつけてくれました。サイバディデザインの小山重人さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。小山重人です。真のキラボシ
ありがとうございます早速キラボシやってやらせてしまいまして
やっちゃいました、ね、
大変ありがたいところでございます、はい、というわけでですね、今回は伊藤さん小山さんにスタドラについていろいろ聞いてしまおうというスペシャルインタビュー企画でございます。今のところ24話まで放送したところで皆さん聞いていただいていると思うんですけれども、どうですか。なんだか最終話がまだ終わっていないというふうに先ほど聞こえてきましたけれども、
まだ頑張ってますギリギリまで頑張りますよ
頑張
りますとも
じゃあ本当に皆さんからですね、たくさんの質問が寄せられておりますので、早速一つ一つ聞いていこうかなと思います。それでは早速一つ目の質問からお願いします。
ウィッティさんからの質問とコメントです。スタードライバー毎回とても面白いです。失礼を承知でお聞きしたいのですが、一体何を考えてキラボシのユニフォームはあんなことになったのですか。いやもちろんけしからもっとやれ的な意味でですが、あまりにも素晴らしすぎてコスプレせずにはいられません。そのために毎日ダイエットに励むなど、スタードライバーは私の人生向上にも貢献してくれています。最終回が近いのが残念で仕方ありません。これからもご活躍されるのを楽しみにしていますということです。
はい、ウィティさんありがとうございます。早速キャラクターのデザイン、キラボシのユニフォームについての話から出てきたんですけれども、
はい、
では伊藤さんにズバリお伺いしましょう。どうしてあんなことになったんですか
まあどうしてと言われますと、まあ、
はい、
原案の宮田さんのせいなんですけど、
あ、そうなんですかその原案の方っていうのはどこら辺まで案が上がってきてるものなんですかね。
そうですね、
はい、
最初の方、まあ、後半もそうなんですけど、いくつかやっぱりパターンを出してもらって、
はい、
そこの中から、監督の方でこれでいこうかって決めたものを僕がまとめる感じですね。だから、
はい、
まあ、最初からもうある程度形にはなってるんですけど、まあ、やはりそのアニメーション的に無理な表現とかが多少多々あるので、
はい、
まあ、そういうものをちょっと何でしょうかね、調整しつつ、まあ、あとその世界観とそのデザイン その整合性というか、
その
決められたちょっとラインっていうのを入れながらデザインしてますね。
みんなそのスカーレットキスとかトドリとか全然ユニフォームの形っていうかデザインが違いますけど、それもじゃあ原案のミスヤさんの方が大体メインっていう感じなんですか。
まあ、そうですね、そのミジャさんと
五十嵐、
はい、監督の方で、
はい、
打ち合わせをしてもらって、そこでこういう風にいこうかって多分、決めてもらって、で僕のところにはそういうのラフが来るって感じですね。まあ、今回デザインに関してはミジャさんの方で、監督と僕の方からオーダーしていて、
はい、
本当に好き勝手にデザインしてくださいってオーダーをしてるんですよ。本当に自由にやっちゃってくださいって、
はい、
もう何の制限もなく楽しんでやってくださいっていう風に言ってたんで、
はい、
まあそれがこうしていろいろと画面に出てくる感じですよね。だデザインの流れとしては多分小山さんの方がきっといろいろデザインしてるから、
はい、
そのどういうオーダーがあってどういう風にそのデザインが出来上がっていくっていうのは多分小山さんの方が僕よりは多分もっとデザイナー側のサイトと
か
の話が多分できると思うんですけど、
そうですね、なんかそのもうなんか多分井原さんと榎戸さんの中にやりたいこう一方向みたいなものがあって、
はい、
そういうのをその教えてもらって、うん、まあそれを形にしていくっていう作業になるんですよね。だからなんかアニメーターの人じゃない人がデザインしたものっていうのを、
はい、
その 実際の画面に落とし込むっていう時に、やっぱ後の作業のことも全部考えてそのデザインしなきゃいけないんですよ、キャラクターデザインの、はい、そこ伊藤さんが全部やってくれてるっていう感じですね。
そのサイバー G を、うん、あのデザインするときには、そのキャラクターとかもすでに出来上がってて、
出来上がってるものは出来上がってるんですよね。でもなんかそのキャラクターと全く同じじゃちょっと面白くないわけで、そのキャラクターがこういう絵で上がってて、でまあどういう性格なのかっていう、
あ、
そのでこの後このこいつはどういうことになるかっていうのをまあ先に NPO さんと井倉さんに聞いて、
はい、
でまあなんか姿ってそんなことに。なんかそのあケイトってそんなことにみたいなことを知った上で、
はい、
じゃあこっちに入れとこうかなとか、
うん、
それはもうどのキャラに関してもそうなんですけど、
はい、あれですか、サイバーリーのコンセプトはやっぱり五十嵐監督の方から出てくる
んですか。でもなんかそのなんとなくこういうキャラだっていうことだけで、後半初めの方のそのタウとかは割と五十嵐さんの方にあったっぽいですけど、うん、はい、後半の方はなんかそのなんとなく五十嵐さんって割とこうなんとなくこうバーンでキュッとなってバーンみたいな感じだった
ので、効果音
効果音で言うじゃないですか割とそういう感じでなんていうかザン君もなんかこうバーンとしててこうおーって感じなんですよねみたいな、そういうぐらい
ニュアンスじゃないですか、
そのぐらいのニュアンスを伝えるんです。
ざっくりすぎですよ、
ざっくりすぎです。
そのニュアンスとか、そういうのを受けて、
そうですね、
生み出すのが、
まあ、これ絵を描いて、はい、バーンって感じじゃないですかっていうと、
あ、これはちょっとバーンじゃないねみたいな風に言われるんです、ね、
こうだねっていう方向に行くっていう感じかな。
サイバリーに関してはどっちかというとキャラが先行してるっていうところにはなるんですよね。
今回はそのなんていうんですかね、メカっていうのはあくまでキャラクターが乗るものっていうのが僕の中にはあって、
はい、
そのキャラクターありきなんですよ、
はい、
なんかその伊藤さんが最終的にデザインされるキャラクターがそのロボット単体ではもう機能しなくて、
うん、そうですね、
やっぱキャラクターがそのアプリボアでするものっていうものなので、はい、やっぱりそのキャラクターが魅力的に見えるように作りたかったっていうのがでかいんですよね。
なるほどです。
続いて田舎のカニさんからの質問です。キラ星の女性幹部であるスカーレットキス、頭取、ユブローニをデザインされる際に何かコンセプトのようなものがあったのなら教えてください。またキラ星十字団の衣装デザインも伊藤さんが担当されたんでしょうか。はい、ありがとうございます。
さっきの話にも出てきましたけれども、まあ、やっぱりその水谷さんの原案っていうところが大きいのかなっていうふうに
思います。そうですね、はい、
コンセプトっていうふうに田舎のカニさんはおっしゃってますけれども、はい、伊藤さんとしては何かそうコンセプトを持って描くっていうところはあったんですか。
そうですね、まあ、一応その今回、キラボシ団員たちは、
はい、
それぞれトランプのマークがそれぞれモチーフになっていて、
はいはい、
まあ、それが襟に出てるんですけど、まあ、その襟の形とかデザインとかは、まあ、こちらでちょっと調整をした感じ、調整をしたところがありますね。
はい、その原案の時点で襟は出てなかったって
ことですか。まあ、襟はあったんです、あったんですけど、
はい、
あって、そのまだやっぱりラフなんで細かいところまではやっぱ詰め切れてないんで、うん、そういうなんか模様とかはこっちの方で決めて書いてた感じですね、うん、だから一応、襟の形は違うんですけど中に書いてある模様に関しては実は統一されたパターンが統一されていたりとかはするんですよね、
はい、
で、あと他の一般団員に関して言うと、最初本当はその各団員ごとバリシングエイジだったらバリシングエイジとか、こう、
はい、
大人銀行だったら大人銀行で、それぞれ一般団員もあのコスチュームは全部別っていう、本当はコンセプトデザインもあったんですけど、
はい、
まあ、それだとちょっとやっぱり一般っぽくないよねっていう、うん、やっぱ一般はやっぱりそのみんな一緒でマークが違うとか、うん、まあ、僕らのイメージちょっと昭和なんで結局あの
ショ
ッカー的なイメージがあるんでだからそういうところを考えて、まあ、あといっぱいデザインしちゃうと、まあ、何が何やら分かんなくなっちゃうんで、まあ、だったらこっちの方にまとめた方がいいんじゃないですかって監督と打ち合わせをして、うん、まあ、だったらそっちの方向で行こうかって言って、まあ、一般団員たちはああいうちょっとみんな似たような形でマークだけ違うっていうふうにはさせてもらったんですよ。
やっぱりなんか衣装とかもその僕もまあその水谷さんの見せてもらってはいるんですけど、
はい、
やっぱりその伊藤さんの方でそのやっぱアニメーション用にかなり調整をしているんですよね、うん、
はい、
なんかその多分 普通の人が見たら、あ、新谷さんが全部考えてるのかなと思うんだけど、やっぱり伊藤さんがいないとアニメーションのキャラとしては成立しないというか、頭取とかもかなりなんかそのちょっと違った部分があったんですけど、
うん、まあちょっとね、
それはね結構、あ、伊藤さんさすが、美味しいところは残しつつ、
なるほどっ
ていう。続いてエンペラーに入りたいさんからの質問とコメントです。エンペラーキングの衣装について、あれは伊藤さんが一からデザインしたものですか？クジャクの羽13枚は意味がある数なのでしょうか？ザメクのパイルの数と同じですか？あと、腕の鎧は取り外し可能ですか？あのままだと何をするのも大変じゃないかと思ったので、でもしっかりとキラ星できていたからそんなに不自由はないのかな？キングの衣装、露出度的な意味ではとても衝撃でしたが、すごくかっこよくて素敵だと思います。あの衣装で動くキングを早く見たいです。はい、エンペラーに入りたいさん、ありがとうございます。
はい、やっぱりこのエンペラーキングですね。
はい。
まあもちろん話題に出てくるとは思っていたんですけど。
ね
え、まあ、
大鳥ですからね。
とうとう出てきてしまいましたが、これに関しては伊藤さんはどんな風に手を加えられたわけですか？
うん、まあそうですね、まあ、はい、手を加えたっていう
のは、これもまた三谷さんの自由な感じなんですか？
まあそうですね、それの中の一枚って感じですね。
はい、
まあ僕の方ではまあ一応アニメーション用にその 動きやすい、まあ今回エンペラーに関してはね、動きやすいとは全く考えなかった
んですけ
ど、動きにくくてもいいやっていう風な感じでデザインをしたので、まあそれとそうですね、そのクジャクの羽13枚っていうのは、意味があるようでないようであるようでないようでみたいな、
あ、
まあ、
はい、
それぞれ考えてもらうと、まあでもあそこから取ってこうペンになってサインしたりとかは多分しないとは思う
マジですか？
もうあそこキングのサインをするときはあそこの羽をギュッて取ってキングってサインをするっていうことは多分ないと思うんですけど、まあ自分の中ではこう何ですかね、肩口から胸、はい、あとへそのあたりにこうまでこう入ってる、こうはだけてる感じさですかね、うんう
ん、はい、
まあ、あの辺がもう素敵すぎて、
素敵すぎましたね、大変騒いでいましたよ女の子たちが、
もう自分の中ではあれですよ、クイーンの
フレディ・マーキュリー伊藤さんがこの間なんかツイッターでその話をされて、はい、そうだよな、
若い頃の
フレディ・マーキュリー、昔のフレディ・マーキュリーそうなんですよね、もうスパーッと毛が抜いてるぐらいの、
そうそうそう
そ
う、
それをイメージされた姿様の姿があるわけです
ね。まあそうですよね。ギャランドゥ書こうかどうしようかね。
浴衣の番組。でも本当になんか、もうあれはなんかこう、
はい、
結構その、ニューさんの原案があって、まあ、何パターンかありましたよね。
何パターンかありましたね。
で、まあ、これでいくっていう風になって、
はい、
伊藤さんのその、
はい、
線画が上がった段階で、もう割とスタジオの中でもちょっと話題にな
って、話題が上がったんです
か？これは来るだろうみた
いな。そうなんですよね。で、あれなんですよ、面白いことに、23話の、まあ、お尻で 初登場するんですけど、はい、あの時に姿って、実はこう、ゆったりと座ってるんですけど、
はい、
そうですね、実はコンテの段階で足組んでたんですよ。で、打ち合わせしてて、デザインを見て、これ足組めないよねって。まあ無理っすよねって、うん、よいしょとかってやらないと無理だもんね、
うん、
じゃあやめますかっていう話があって、
なるほど、
足組んでたんですけど、だからそれ足組むのやめたんですよ、
ね、なるほど、ね、そういうところを伊藤さんが調整するわけですよね、動けるか動けないか、
そうなんですよ、本当にね、怪我しちゃうから
あとこれは私個人的に伺ってみたかったんですけど、仮面の形とかあれも西谷さんの、はい、原案なんですか？今回キングはとんでもない感じになってます
ね。そうですね、ある程度その宮田さんの方で形はあるんですけど、
はい、
まあ、最終的に細かい形にするのは僕の方なんで、うん、まあ、今回は、キングに関して言うと王冠、うん、王冠とマスクが一体化してるっていうことでデザインしてますね、はい、やっぱりみんな仮面なんですけど、まあ、キングはやっぱり王冠、うん、王のイメージなんでっていうことで、
そうなんです。他のキャラクターに関してもそういうのってあるんですか？ 私本当にあの推測ですけど、月彦ってもしかして三日月の形なのかなって思ったり。
まあそうですね、あの辺はね意外とベタなんですよね。あ月彦に関してはもうね名前すらベタですね。某月彦って
ちょっとアホかと思いました、ね、
かわいそすぎるだろうっていうぐらい
そうなんですよ。その名前のこととかもいろいろ気になるところは多いんですけど、そのそれぞれの体に記された印、フェニキア文字の意味とかにもちょっとなぞられてる名前もよくあるなっていうのを思うんですけど、それはやっぱり監督とかの、
そうですね、監督と榎木戸さんの方で多分決めてるんだと思いますね、うん、
ちなみにそれの仮面の話が出たんで、うん、最後にの話もお伺いしたいんですけど、はいはい、そのなんていうんですか、名前とかそれとあとフェニキア文字のところとかがあって、うん、それをコンセプトにしてこうサイバーディデザインというのが上がっていたりもするんですか、
うん、まあそうですね、はい、言っちゃうとそういうことですね。
なるほど。
それはまあその
まあ、分かり
やすいオフィシャルには言ってはなかったんですけど、
はい、
一応全部にちゃんとフェニキア文字のあれは入ってますね、は
い、形が
形だったり意味が入っていますね、
はい、うんうん、フェニキア文字って私初めて知ってちょっと勉強してきたんですけど、うん、何か勉強されたんですか、やっぱり歴史とか。
いやそこまでちゃんと、榎木戸さんがもうそこはもうその作る段階でかなりもう勉強されてて、はい、
へ
ー、フェニキア文字っていうのはそのアルファベットのに後々になって、はい、まあ、僕たちが一般的に使ってるってい う,、うん、いうそのかなり古い文字なんだけど、
はい、
なんか榎木戸さんがそのフェニキア文字自体がそもそもサイバーディを元に作った、
サイバーディある日
だよ、サイバーディが元々あって、はい、あそれを元に作ったのがフェニキア文字で、それがアルファベットになって僕たちが今使ってるっていう、
へ
っていうのがなんかその
スタドラの世界、
スタドラの世界の話っていう、
へ
え、だからそのそ、ね、なんていうかサイバーディの方がはるかに文字よりも古くてっていう、僕たちの生活で普段使ってるのは実はそのサイバーディから来てるんだよみたいな、まあそれは発想の転換ではあるんだけど、割と SF のネタとしてはそういうのがあって、
あなんかそう言われるとこうタウバーンの形がバッテンに見えてくる感じがしてしまいますね。
続いてゆきともさんからの質問です。各キャラそれぞれ私服時やきらぼしるときに非常に特徴的なデザインがありますが、一番描きやすいキャラと描きにくいキャラをその理由などを含めて教えてください。あと副部長を可愛らしく描くときのポイントをぜひということです。ゆきともさんありがとうございます。
どうですか、サイバディとキャラクター描きやすいのそれぞれ
まあそうですね、
描きやすいと言われると、
まあ一応描きやすいで言うとまあどれも描きづらいですけど、
あそうなんですかそっちなんですね
うん、まあでも僕自身は一応自分のデザインに一回リファインしちゃってるんで、
はい、
まあ僕自身はどれも描きやすいは描きやすいんですよね、うん、まあでもスタッフ的には姿がやっぱ描きづらかったみたいですね。
あそうなんですね。
姿とあとやっぱりタクトの髪型が、
うん、あ難しい、
うん、難しい。
へえ、それはあの銀河美少年になってからの方なんですか。
いや、
で
も普段の方。
それ立体の把握感的な感じなんですかね。
うん、まあやっぱちょっと嘘絵なんでね、やっぱり。
それをこう、だから、その画面の中で嘘だっていうふうに割り切れないというか。
うん、そうですね、うん。まあこうね、昔の明日のジョーとか、最後の
全然
ない的な感じでこう、ね、まあ古くは鉄腕アトムのこの角が一体どこについてるんだ的な感じの。
そうですよね。なんかその漫画への、なんかそのやっぱスタドラの、はい、なんかそのキャラクターの魅力ってやっぱり漫画の部分だと思う。
まあそうですね。
まあ、ゲアのミディアさん自体もその漫画っぽい絵を描くんですけど、
はい、
伊藤さん自身もかなりその漫画っぽさみたいなのをかなりその今までの作品ずっと入れられてて、うん、そこら辺がすごいいいなと思うんですよね。なんかそのでもやっぱりアニメーターの人とかはちゃんと立体を把握して、はい、
そうですね、
それをこう回り込めるように描こうと思うから、なるべく嘘はつかないっていう、はい、
うん、
生き物というか、うん、嘘をつかないようにしてるんだけど、はい、でもやっぱりさ、どっかで嘘をつかないとスタドラのキャラは魅力に欠けないみたいなのがあって、
そうですよね。タクトなんてどうやってワックスしてるって話になってくるじゃないですか、
うん、そこがいいんですけど ね、
まあ、そうね、だから画面的に気持ちいい形だったら別にいいかなというか、うん、には思ってたんで、まあそれが逆にスタッフを最初のこうで苦しめてしまった そんな感じですね。
タクトについてはその動かしにくいっていうのはなんとなくわかるんですけど、姿がどうして動かしにくいのかっていうのは、
あのね、意外と、
はい、
スタドアのキャラってね、左右非対称なんですよね、髪型が全員。
あ、確かに、
うん、
そうですね。
だからあの左から見るのと右から見るのとね、やっぱり髪型が変わっちゃうんで印象が変わるんですよね。
はい、
だからその辺がなかなかそのキャラクター把握という点ではちょっと難しいところがあるのかなという感じですね。
小山さんの方はサイバディで描きやすいのってこれあるんですか？
描きやすいの、
ささっと描けてしまうやつっていないですよね。
まあ、細かく言うとないけど、でもなんかシルエットがつかみづらいみたいなのはあんまないようにはしてるんですよね。なんかその子供が描いてもまあなんか多分ヘーゲットはヘーゲットに見えるかなっていう、その細かいディティールは分かんなくても、うん、大雑把にはなんかシルエットを潰してもキャラクターが分かるっていうようにはしているというか、メカはもうどうやってもなんかそのある程度これ線がちょっと多くなっちゃうはなっちゃうんで、なかなか情報量は多いんですけど、
そうです
よね。それでもまあタウがね難しいですよ。
タウ
は難しいですよ。
うん、タウは難しいです、ね。
難しいですよね。
伊藤さんがこうサイバディを描くっていうこともあるんですか？
まあ自分の場合はほぼキャラクターばっかりなんであれなんですけど、まあ版権とかでたまにタウとか描くんですけど、うん、まあやっぱりタウのラインとかすごく難しいなと思いながら描いてます。小山さん的にこのデザインの中でこうやったなっていうような、
やったなですか？やったなってどうですかね。なんかよかったの
これだけは絶対やりたかったとかっていうのはあるんですか？
ページェント、
ああ、はいはい、
ページェントってあのベニオが乗ってる時は、うん、あの目がないロボットで、
うん、
目がないっていうのはその猫マシグラ的な目がないじゃないですよ。瞳がないっていう。
わかります。
でそれが姿が乗った時に、はい、シャコンって開くんですけど、それでちょっと色が青っぽく青黒くなるんですけど、
はい、
あれはなんかそのこの格子状になってるんですよ、
ね、なってますよね。
あのそれが僕の中でモンスターなんですけど、
はい、
あ鉄人社長の、はいはいはい、僕鉄人社長のモンスターの目っていうのがすごく好きでっていうメタがいるんですよ、
はいはい、
多分もう謎のとか多分それだけ分かんないと思うけど、なんかね口にも目にも見えるっていうね、なんか不思議なデザインなんですけど、なんかニコって暗闇の中で笑ってる口みたいなのここに書いてあるんで、それはでも目にも見えるんだけど口にも見えるみたいな曖昧なデザインみたいなのがあって、僕はそれがすごい好きなんですけど、それにオマージュをやってるんですよね。
もうこれはもう入れ込んでやろうみたいな感じで、うん、
やりたかったって。
ちなみにですね、マドカが乗っていたヘーゲント、ヘーゲントなんですけど、その 3.5 フェーズの時のヘーゲントのエピソードちょっと伺いたいなと思ってきたんですけど、その伊藤さん、そのキャラクターっぽく見えるっていうのがあるじゃないですか、マドカっぽく見えるところ、うん、でそのキャラクターの伊藤さんとあのサイバディの小山さんはすごい連携して作られたキャラっていう風にどこかで聞いたんですけど、
なんかもう結構そのスタードライバーっていう、
はい、
井上さんがその銀河美少年っていうのを思いついた時に、
はいはい、
もうすでに生まれてたものの中に、
はい、
そのアマさん女子高生っていうのと、
はい、
人妻女子高生と、
はい、
巨大少女っていうのはもう初めからあったんですよ。
そこ3人なんですね。
でもその巨大少女はどうしてもやりたいって、はい、巨大な女の子が、
はい、
ロボットと戦うんだよって言ってて、
確かに巨大でしたよね。
そうですかこれがね、はい、エロいだよって言って、これでなんかそのロボットが、はい、鎧を着るみたいな感じっていうか、うん、まあセイントセイヤみたいな、うん、ああいう感じになるイメージは初めからあって、
はい、
でなんかそのあそれはでも面白いからなんか入ってたら多分みんなびっくりしますねって話をしてて、でまあヘーゲント自体、ヘーゲントがそういう風になるっていうのが決まったかな、分かんないな。でもなんかそういう風になってて、ヘーゲントは普通にまあメカとしてデザインしてるんだけど、やっぱりこれをキャラにするってなった段階でやっぱりこれはもう俺の手ではどうにもならないのでこうマスター伊藤を召喚したいとか伊藤さんにこれをお願いしたいって伊藤さんにこうちょっと設定をお願いしたいって話をして、で監督と伊藤さんと僕で話をして、でまあそのこういうデザインなんで、まあここのとこにこうもともとなんていうんですかね、牧師っていうか、
はい、
あの州なんですかね、こう海女さんじゃないんだけどこう こういう昔の人をかぶってるあれのイメージがあって、ここら辺でこう布が切れてるんで、
胸のあたりで、
そうですね、
かぶり物的な感じ、
だから乳首は見えないけど下乳は見えるんですよ、これが肝ですっていう話をしたんですよね。
そこを話されてるんですよね。
伊藤さんから上がってきたら、むしろ僕は下乳よりもお尻の方に見えないこの尻は偉い。まあ、あとガラス越しのキスですね。
ガラス越しのキス、
ガラス越しのキスも最初からありますよね。
あ、その3人やりたいのと、あとガラス越しのキスも俺はやりたい、
初めからやりたかった。ガラス越しのキスありな人って初めから言ってたから。
スタドラの原案はそこからなんですね。
原案なのか、うん、まあでもそうですね、それは初めからブレてないんです。
スタド地点がまさかそこにあるとは思わなかったです。
伊藤さん的にはなんかそのこだわった点というか、その
ヘーゲンとのお尻じゃなくて俺はどこにこだわったのみたいなのがあって、
いやまあそれはもうお尻はこだわりましたけど、まあそうですね、そのやっぱり小山さんが目指しているその女性的なライン、体のラインっていうのはやっぱり、はい、あの大事にしたかったなっていうのと、まあ、あと自分の中でやっぱりそのメカと人間の融合っていうところで、あ、まあ、ちょっとどっ内側にどう振ったらいいのかなっていう、そのなんですかね、迷いはあったんですよね、うん、まあでもそれを小山さんがうまいようにその修正してくれて、
はい、
あ、ならこっちだったらじゃあこう書けるなっていうふうにができたんで、まあその辺はもうと小山さんの力が絶大なところなんですけど、
なんとかそれ
いやいやいやいや、まあ、あと僕はそれにそのお尻要素をこうね、
お尻要素
足したらもうそれで OK なんじゃないかな
っていやでも本当に見た時はびっくりしました。なんか窓かの形してるんだけど、なんか無機質っていうかツルッとしてる感じがして、
そうですね、まあ、だからもうあのデザインのこう、はあ、でっかい人間女性がタウにこう乗りかかって襲ってるっていうところだけがもう
すごい絵面ですよね。
もうその絵面だけがやりたくてやってるっていう
そんな感じでいいですか、これがやりたかったんだと。
もう本当そうですよ。まあそのね、キャラクターのコンセプト自体もその命のやり取りのギリギリのラインでしかそのなんですかね、エクスタシーを感じられないっていうような、うん、そういうキャラクターなので、やっぱり それを全面的にこう出るようなデザインができたんじゃないかなと思ってます、はい、
じゃあここまではちょっとデザインの話とかを主に聞いていたんですけれども、次は作品のことについていろいろご意見聞いてみたいなというふうに思います。じゃあ次の質問をお願いします。
続いてトンボさんからの質問です。8話で魚ちゃんの脱いだ服がバラの形をして一瞬入る描写が大好きなのですが、あれはこの回の絵コンテ演出を担当された岩崎太郎さんの演出ですか？はい、トンボさんありがとうございます。
これはどうなんですか、ズバリ岩崎さんの演出だったんですか？魚ちゃんの服とか伊藤さんがどのあたりまでやってらっしゃるのか、
どうかな、あの辺は岩崎さんの絵が入ってたかな、どうなんだろう、またものような気がしないでもない
たまたまですって終わり
いや、まあその演出意図としてもちゃんとあると思うので、
はい、
まあその辺はその担当演出さんもそうですけど、監督の意向も多分入ってるんではないのかなと思います。
続いて富春さんからの質問です。今後封印を解かれた北西の巫女は南十字島に帰ってくるのでしょうか？タクトもタクトの父親のヘッドも南十字島の外から来ましたが、ヘッドは島の秘密をどのようにして知ったのですか？実家に秘密があるとは思うのですが、アインゴッドの他に邪悪なサイバディは存在するのでしょうか？3年前に引っ越してきた部長と副部長は何者ですか？この物語の監視者、導き手なのでしょうか？はい、シュンさんありがとうございます。
なかなか濃い質問が4つダダッと続いたわけですけれども、あれ明かしていただけないような顔されてますか？いや、これは私も聞きたいですよ。北の巫女たちは魚ちゃんたちは帰ってくるんですか？もう帰って来られないんですか？
まあとりあえずその、
はい、
巫女に関してはみんな一度外に出るっていう感じですよね。そのやっぱり封印があると、
はい、
印があると島から出れない、
うん、
でまあ まあ、イメージとしては多分その大人になっていくイメージなんですよね。だから島っていうのはいわゆる青春とか思春期のひとときであって、みんなそこから大人にやっぱりなっていくわけじゃないですか。それのステップとして多分描かれてるんですよ。だからもうその大人になった人間は子供には戻れないっていう多分イメージで、多分この物語っていうかはあると思うので、まあ帰ってくる帰ってこないは別としても、まあ意味合いとしては多分そういう意味合いだと思います。
旅立ちというか、はい、
まあやっぱり成長していく物語というか。
せっかくなので聞きたいんですけど、みんなその子供たちだけっていうとなんですけど、うん、親の描写っていうのが避けられてるのかなっていうふうに思うところがよくあるんですよね。ケイトはおばさんのところに住んでるし、
うん、
あと水野のお母さんも顔はそんなはっきりとは出なかったかなっていうふうに思うんですけど、それもやっぱりその子供たちだけの成長っていうところにスポットを当ててるってことなんですかね。
そうですね、まあ、今回スタードライバーっていう作品が結局その、はい、何ですかね、青春を謳歌しようってもう本当にタクトが言ってるように、
はい、まあ、
青春物語なんで、うんうん、だからまあそれに関わらないものはあんまりそんなに描写しても多分意味がない。そのサブストーリーではあるけど、
はい、
その本筋とはあんまり関係ない的な感じに、多分それは多分各々その考えてもらった方が楽しいと思うし、まあそれよりは本当にその若い者たちが青春を謳歌してああだこうだやってるっていう方が多分いいと思うんですよね。うん、だから多分まあはっきり言うとその以外の話まで入れちゃうともうまた今度25本では収まらなくなっちゃうんで、
なんかそのほら継承してるみたいなところもあるじゃないですか。父親から息子に継承しなかったとか、はい、ってことはそれ他の印もそうなのかってことを考え始めると、
はい、
じゃあ全員の親が書き始めちゃうと、またその親たちの話も書かなきゃなくなっちゃうから、多分やっぱり逆にそこにはカメラを当てないっていうか、もうその子供たちだけのにカメラを当てていく方が多分その浮き彫りになるっていうのもあると思うんですよね。
うん、
そんな中で唯一タクトはやっぱりヘッドがお父さんだったっていうことが分かったところじゃないですか今。
そうですね、うん、まあでもこれは21話でしたっけ、
はい、
で、うん、ヘッドが親父からはその印は受け継がれなかったっていう、うん、拒否されたっていう下りとかもあって、まあ、あとそのタクトが16話でそのじいちゃんから継承されてって、うん、でそして22話が舞台でしたっけ、
うん、はい、
その舞台の回で、タウだけ唯一地球の、
うん、
人間のためのっていう風な話があったんで、まあ、はい、そういった流れで多分それはみんな話はされてるんだと思いますけど、
あとは府中さんの質問の中で副部長とあと部長遠藤サリナの話が出てきていますが、サリナの秘密はやっぱりある何かあるんですかね。もう
でもその22話で語られた、
うん、ものが全て
だ、全てだと思いますけどね。なんか
あそこで
そうですね、結局見守るだけというか、
うん
うん、この世界で生きている人間たちがどういうふうに導くかっていうのをその見守る役目を担った人たちっていうか、
はい、うん、だって前小山さんにちょっとお話ししてましたけど、遠藤紗理奈は絶対ニコだと思ってたんですよ
そう、かなり前の皆さんになんか、うん、になんかこう最後の巫女が分かんないって言って誰だと思うんですかって聞いたら部長だって言われて
ああ思ってた人多いと思うんですよいやあの時ニヤニヤされたのはやっぱり違うぜって言ってもらったん
ですねそうですね、まあ、我々はもう初めからこの部長副長を知ってたので、
してやったり
してやったりなんですね
ママとダメ
だ多分みんなびっくりするだろうな、
逆
にその作ってた側からすると、
はい、
ヘッドが父親みたいなものも結構びっくりするんだけど、
はい、
多分なんか部長と副部長が一番びっくりするだろうなっていう気がどういうことなんだっていうのが多分ショックが一番でかいのはこの2人かなと思って、
うん、そうですね、まあでもサリナに関して言うと、まあその描写的に言うと女性っぽくないんですよね描写が。
ああ、そうですね、
だから
中性的
どことなくその性別を達観してるっていうか、その何ていうか、うん、 性別を超えたところに存在があるんで、まあ、そういった面では最初からそのもう落ち着いて傍観者的な感じの言い回しとか身のこなしではあるんで、まあ、よくよく見るともう あちょっと違うんだなっていうのが多分わかるんですよ。
なんていうかそのこの舞台の中でいる大人な考え方っていうとなんか違う気もするんですけど、
うん、
まあ、達観したっていう
ことなんですかね。まあ、そうですね、まあ、本当に見守っている。だからまあそれは最初からの狙いなんで、まあ、見終わった後にもう一度全部見てもらえると、うん、
わかる、
うん、さりになってやっぱりあちょっと特別なんだなっていうイメージで見れるんですよね今度ね。
絵の方も一応あれですもんね、その一人だけルールから適用外になっている部分がありますよね。
ああ瞳の描き方、ええ、ああそうですね、
うん、
そのデザイン的に今回いろいろちょっと瞳の描き方でちょっと遊んでたりとかするんですけど、
はい、
サイナーってちょっと不思議な感じに描いてたりするんですよね。
なんとなく一人だけ顔も違うかなっていう、うん、
まあそれでいうとあとタクトとヘッドは同じ瞳孔の形をしてたりとかするんで、細かいところを見るともう最初から実は親子ではあるですよ。
そうなんだ。
初登場の時からずっとそこはブレてない。
そうそう。
伊藤さんそこをコントロールしてるんですよ。
なるほど。すごかったですね。
実は瞳孔の形が一緒だったっていう。で、まあ、あの、じいちゃんは違うんですけど、まあ、じいちゃんは銀河美少年だったんで、こう、通透からのメッシュだったりとかするんですけど。実は、ヘッドとタクトは同じ瞳孔のところの中3本線っていうところは、最初からそうだったんで、まあ、見てもらうと分かると思うんですけども、その段階で親子というのが実は、
気づいてる人いるんですかね。
気づいてる人いると思いますけどね、うん、多分なんか意外とそういうところを結構なんか結構アップのカットが多いんで気づくかなと思うんですよね。特に
そうなんだ、ちょっと瞳まとめサイトとかでいって
これは戦国大名のあらゆる生き様を体験できるシミュレーションゲームである。戦国の息吹を感じ取れ、 Windows 用戦国歴史シミュレーションゲーム、千の国物の笛巻サイフォン。そこはに
はい、ということでね、当初の予定では1本1時間で済む予定だったんですけれども、あまりにもインタビューの内容が濃かったので、
はい、
二分割になってしまいました。
はい。いや、嬉しいことですね。
そうですね。まあ、あの、だから楽しみは2回ありますよということで。
はい。
はい。今日聞けなかった他の質問は明日聞くっていう感じでしょうか。
そうですね。明日配信も。
はい。あの、これ、どういう収録だったんですか？
いや、本当に、たった4人で、私の目の前に伊藤さん、なせちゃんの前に小山さんっていう、すごい緊張する。
お見合いみたいですね、まるでね。
本当ですよ。もう、ドキドキでした。
そうですか。結構さ、なんか、和気あいあいとっていうか、いろんなお話を、ここね、前半の方聞いていただいた方ならわかると思いますけれども、
はい、
あんな話とかしてましたね。
あんな話。
ちょっとね、セクハラ的なお話とか。
そうですね、
盛り上がっておりましたけれども、うん、まあ、仕方ないみんな親父なんだからね。
はい、
はい、でもまあそのほらあのリビドーからああいう絵が生まれるわけですよね、やはりね。
そうですよ、やっぱり最初のキラ星からやっぱりもう違うなと思いました。
もう、ね、気合の入り方違ってましたね。
はい、
ちょっと小山さんのキラ星すごかったね。
真の
キラ星はやっぱりすごかったと思いますよ。
やっぱりすごいです、かっこいい、
かっこいいね。ということで、後半戦は明日28日配信予定です。前半のお相手は私クムと
田中美希でした。ココイチ。
してくれるのかな。もう何も見えない、見えない後ろ振り向いても、顔も見えない、誰か知らない、知らない人、壊れてもミュージアムの穴、なぜ迎えに来てくれたメロディーを数えたら、どうしても隠しきれない、好き、ケーキよりスイーツ、ワンスウィーツ溶かして、 Melt over me、 でも飲ましてもいい、
そこアニは、千の国もののふえまき、サイフォンの提供でお送りいたしました。